QIC、
こちらは香川県観音寺市からいただきました。38歳団体職員、ラジオネーム風車のタヒチ、
ありがとうございます。
100年以上猛暑日知らずの町、千葉勝浦という記事を見つけました。暑さが大嫌いな榎田師匠、 IBB の新拠点にどうでしょうか、ということでいただきました。猛暑日が続いておりました、まあ、続いておりますね、まだね。なんとですね、 JR 勝浦駅、まあ千葉県ですけども、猛暑日知らずだから35度とかになったことがないで、100年以上なってない。
太陽隠されてる。
いや、ここはあの太平洋の、そのまあ言ってみればその、房総半島の東側ですから、うん、常に風が吹いてるわけですよ、海風が、太平洋の。でそれが見事に抜けてく場所なんですよね、うん、なのでそのまあ海の上を通ってきて多少冷やされた風が吹き抜けていく場所なので、まあ当然それは風通しが良くて熱がこもらないということで30度以下っていうか、もう夜なんか涼しいらしいですよ。だからそれ知ってる人はこの勝浦あたりにその別荘を、こう夏過ごす別荘を構えるなんていうお金持ちもいらっしゃるということで、いいですね。
ね、あの淀川区
に
1個別荘
を
作るわけじゃないですか。
いやいや、これ別荘じゃない
ん
です、全然。
あ、別荘みたいなもんですよね。
いやいやいや、あの秘書も何もできないんですよね。
あのめちゃくちゃ暑い。
わずかあの本宅から3分ぐらいしか離れてないので何の別荘でもなくて、ただのあの作業場でしかないんですけど、いやでも羨ましいですよ、そういう場所って。だからほら、風通しが良くて涼しいですよなんて高台にお住まいの方なんか、エアコンなんか使ったことないですよとかって言って殺してやろうかと思う時ありますけどね。ここ何日かはずっとだってもうエアコンが止まる時間がないぐらい回ってますよ、だって。だからエアコンのない部屋にいるということ自体がもう考えられないというか、でもちろんそれは外で作業するときはもうしょうがないですけど、もう滝のように汗を流しながらなんとかこう、まあ、しのいでいるということで、まだあと半月ぐらいは大阪暑いんじゃないですか。まだまさかね、俺大阪ってこんなに暑いとは思わなかったですよ。
もう暑い、
俺子供の頃ってなんかあのその夏休みのたんびにその淀川区に来てたんですけどね、で三ツ矢に住んでたんですけどね、三ツ矢中通りに。であの時はマンションの2階と3階だったんですよ、家っていうかその親戚の家がね。でそこは風通しも良くて、でやっぱエアコンなんかなかったもんね、うんうん、でマンションのくせに風呂もなかったもんね。で仕方ないからそこから歩いて50メートルの、三ツ矢温泉に毎日通っていて、で三ツ矢温泉で夕方風呂入って帰ってきて、そこの家の2階とか3階の 窓際でこう下を歩くチンピラとかヤクザマンをからかっているというのが涼しくて楽しかったっていう思い出しかないですよね。でだからそ暑いっていう記憶がないんですよ。さ、まあ、あのさ昼間は暑かったですよ、そら。でも今ほら大阪って夜だろうが何だろうがのべつ幕なしもずっと暑いじゃないですか、ね、えこれ何なんだろうかと思うんですけどね。
帰ってきたら室温35度でした、
自宅に。
自宅に帰ってきて、はい、エアコンつける前に扇風機のあの温度見たら35度で、
ああ、
35って何でしたっけ、猛暑日っていうんでしたっけ。
35度以上が猛暑日、
家の中で。そう、はい、家の中で猛暑日、は
い。いやでもここもね、このGスタも何日か使わない時あるじゃないですか、うん、で入ってきて温度計をまず時計のところについてるから見て、はい、大抵34度ぐらいになってるんですよ、
やっぱり、
うん、で一旦ちょっとあの窓を開けて風抜いて、でエアコン回して、で効いてくるのにやっぱり40分ぐらいかかるんですよ、うん、でようやく40分ぐらい回して28度を切ってとかっつって、今だってこれエアコン回して2時間ぐらい経つけど、 まだ 26.9 度ありますからね、ここね、うん、だからなかなかなもんですよ、ここは。そんなに日当たりのいい場所じゃないんだけどね、ここは、うん、この部屋はあのビルに囲まれてるんで、あの遠くも全然見渡せないし、でもやっぱ熱がこもるんでしょうね。だまあ熊本はどうですか、熊本は。
暑さは何ですか。暑さですか、
はい、
今日は涼しいですよ。今
今日は涼しい、
はい、
ああ
またこの夏もエアコンなしで乗り切りましたね
はい、乗り切りましたよ、今乗り切りました
まあそれはもうエアコンのないあの時空をね、もうあの10万年以上生きてきたわけですから、そりゃ、
まあ、
もうエアコンとかは必要ないです。 だって息をふーって吹きかけるだけでみんなが凍るって言われてますからね。もうあのもうあのエアコンいらないって言われても、いきなりあの吐息で、吐息でもうみんなが凍るという、あの
いや夏はいいですね、
ね、一家に一台、
ね、そっちがいいですね。
あだから最近あの水前寺界隈はなんか投資者が相次いでるという、それこう SRI が今あの捜査に向かっているということじゃないだろうかと思いますけどもね。で青梅はどうですか。青梅は涼しいんじゃないの。
正直新大阪よりも基本的には過ごしやすいなと。
あ今
あれじゃない、
あなたは何、あの何階建ての何階ぐらいにいるの。
多分3階建ての2階ですね。
ああ、うん、風は入りますか。
風、いやもう完全閉めました。もうあの電気代使い放題の。
あのね、エアコンを今使ってるってことね、
うんうん、はい、22度にします
。22度本当に環境に優しくないな、う
ん、あのピナツボユリコが前島君風呂に入ってんですかってさっき言ってたよ
やばいよ君
臭いってよ
私ちゃんと傷つくから言っていいですか、どうしますって相談したのに
え、いやこうやって分かりやすくストレートに伝えるというのが愛よ
なるほど、
ね、ということで、
でお風呂入ってんの。
ああ
だってほらもう高熱にかかんないから入り放題でしょ。
そっか、
もう
そっか、はい、じゃあ帰ってきたらもうピカピカ。
ああもうあの、うん、まあ多分リフレッシュして、もう
ほ
んとスリムになった、
なるほど、前島君が楽しみね、1ヶ月半でね、何キロ落とすか、
もう東京の水が合わなくてね、それでこう辛くて辛くて、そしてようやく帰ってくるという、うん、そういう物語を見てみたいですね。
でもそれ元に戻るだけでしょ、最終的に。
ああそういうことです。
はい、
はい、続きまして神奈川県横浜市からいただきました、53歳会社員、ラジオネームドクトルゲイ。
ありがとうございます。
我が国の財産の海外流出が止まりません。歯止めをかけるための無茶苦茶な戦略戦術をさあみんなで考えようということでいただきましたまああのそごうと西武のあのグループが今回、アメリカのファンド、フォートレスインベストメントグループに売却ということで、お値段はなんと8500万円。素晴らしいですね。そごうと西武が束になって8500万円。ただしまあこれはあの売却ということで1331億円の特別損失がありまして、それをあの2024年2月期の連結純利益予想を2300億円に下方修正して、まあその売却をこう相殺するという形でプラマイで余ったところの端数が8500万ってことですかね。まあということで、まああのここの働いてる皆さんの組合だとかではもうこれを絶対許せないということでストライキに突入しておりますけどもね、うん、でどうなるのか。
売却とストライキは関係ないんですね。
売却をするということの事実を組合が知らされていなかったっていうことで、それでその我々のその、職場はどうなんだ、それは
ね、不祥はどうなる。
でそれはあの不透明すぎるので、で全く話にならんと。で既にもう売っちまったから俺たちは知らねえよとこうセブン&アイホールデングスは言っとるやつ。
じゃあ、 あのこの労働組合の振り上げた拳は どこで降ろせばいいのかわからない状況になってる。
そういうことです。そうです。ただとりあえずそれを知らしめるためにストライキを決行したと、はい、いうことのようです。で今回その、まあ、セブン&アイホールデングスがですよ、これはその総合西部をもうめんどくさいですよね、これにいっぱいね名前が出て、総合だって総合と西部が一緒になってること自体が大体不思議なんですけどね。でこれがあの、まあその店としての看板を売ってるわけで、うん、でこれ建物はまた別枠なんですよね。建物買ってるのは今度はヨドバシカメラだっつうんですよ。となるとその場合によっちゃそごうと西武は売り場がほとんどヨドバシカメラになっちまうと、うん、でヨドバシカメラの中にそごうっぽいテナントとか、うん、西武っぽいテナントが入るというような体に、ね、変わっていく可能性があると。で特にまあ西武百貨店というと旗艦店舗というのは池袋店になりますけども、池袋のでかいあの西武百貨店が、うん、ほぼほぼヨドバシカメラになっていくということで、うん、これ気がつけばヨドバシ一強という時代が来るわけで、うん、もうあのヨドバシカメラって別にカメラじゃねえべっていうね、うん、あの
でもそこまで買うものあります？
何が
ヨドバシに行って、はい、もうなんか100人おって100人ヨドバシでエンジョイできるぐらい可能できます？
いやいや、だからヨドバシカメラって看板だけど、うん、もう梅田のヨドバシだってそうだけど、うん、洋服はあるわ、
ありますね。
ねもうあの要は百貨店じゃないですか、ほとんど。
そうですね、
上はあの飲食街になってるし、
うん、地下もそう、酒屋もあって
、ねうん、普通に酒売ってるヨドバシカメラで酒買ってくるってやつでしょ。
ああそっか。
だってこの私が買ってるのってヨドバシカメラから買うことありますよ。私ほら紅乙女って焼酎好きだから、はいはい、でそこら辺売ってないから、
あ
でかであのヨドバシカメラであの買えるんで、しかもポイントが使えるから、飲みたいなって時に金ない時によしポイント使うたれっつってそれで買ったりしてるわけで、で最近は格安も使ってますけど、であのまあだから酒は買える、服は買える、アウトドア用品は買える、100均はある、飲食も可能、
そう
でヨドバシカメラとしての電化製品、カメラ、うん、おもちゃ、うん、そういったのもだからもう一大百貨店ですよ、うん、ええ、
あの梅田のヨドバシっぽいのがあちこちにできると、
そういうこと、うん、
で名前はでも
だからこれ消えるんじゃないの、西武とか
西武総合ヨドバシみたいな、
やめてそれ
長いよ
長いもうヨドバシだろうね、そのうちヨドバシ百貨店になるかもしれない、
ね、なんか駅前とかできそうですね、ヨドバシ駅前駅みたいな、
あ
ねそんだけ、
まあヨドバシ前停留所、ヨドバシ前はあると思いますよ、うん、あのもともと新宿にヨドバシって場所があるわけで、
うん、
であのあそこにすいませんの東京都庁がありますけど、はい、東京都庁のところってもともとあそこはヨドバシって場所だったんですよ。であのそこにヨドバシ浄水場っていうのがあって、うん、で近くに慶応病院とかがあって、うん、でうちの親父がそこの慶応病院に糖尿病で入院してましたからね、うん、であのまだ記憶ありますよ、 窓から見えてたそのヨドバシ浄水場のイメージとかあって、何にもないダダッ広いところだって、うん、そこが、まあ、そこの端っこにできたからヨドバシカメラなんだと思うんですけど、でそれが気がついたらこんな日本全国津々浦々あちこちっていう、うんうん、まあ最終的にヨドバシ対ビッグカメラの、
うん、
まあ東西決算みたいなことになっていくのか、うん、関ヶ原がどこで行われるのか、うんうん、その時山田の立場はどうなるのか小島はどうするっていう、
これがもう上司はどうなった、
上司なくなる、
上司なく
なる、いや違う、下手なこと言ったら
あそこ
か、
そ
うか、
危ない
危ない危ない、
上司さんごめんなさいみたいな、そういう意味
で、まあ、まだ九州にも若干ベストがいますからね、
あ、あそっか、ベスト電気、
一時期ベスト電気がね九州から東まで攻めていったりと、ヒューンって小さくなってきて、であの上司とベストが連合を組んだりいろいろしてたんですよね。でいやどうですかね、
だって松屋電気もいつの間にやらなんか山田になっちゃって全部、ね、
まだ一部あるでしょ、ちっちゃいのが松屋電気みたいな
名前好きだったんですけどね、松屋電気、
ああ、うん、だってあとはデオデオとかね、
ああデオデオ、
はい、であとほら、まあ、秋葉原とかにあったやつとかもいくつもなくなってる、まあもう石丸とかね
和光電機とかもありましたね、
あと二宮無線とかね、
リア温泉は日本橋で、ね、
日本橋の
やつですよ。いっぱいあるから、はい、いっぱいあるじゃないわ、大きいのあるから、はい、
まあだからだいぶなんていうの、そういう業界地図が変わってくるという。ただしそのまあこれ問題はそのアメリカのそのファンドに買われていったってことですよ、うん、でみんなアメリカに売っちゃうわけですよ、うん、で結局日本人が一生懸命作ったものをかっさらってくれる。だからもうハゲタカだからねこれね、うんうん、でそれをそのどうすんのよって話です。今度またそのインベストメントは高く買ってくれるところに売るわけだから。
そうですね。
あ、そうだ。
それが例えば中国資本だったりとか、うん、そういった話になってきて、うん、気がついたらどんどんどんどん地図が変わっていくっていう、うん、でこれをやっぱりあの無茶苦茶な戦略戦術ということはもう、うん、無茶苦茶でいいんだったら簡単ですよ、うん、もうどうせあのそこで働いてた人たちが、うん、まあ場合によっては職を失う可能性があるわけですよ、うん、だから反旗を翻せばいいんですよ。何をするかってもうつけ火です。
つけ火悪いことやから、
もうだから店が閉じてる間にお人がいないってことを確認して、ね、人的な被害が出ないということを確認した上で全部燃しちまうっていうのが、うん、
今なかなか燃えないんじゃないですか。
あ、油撒いてくんですよ。
あ、事前に
油撒いてくんです、
まあ、どうせね、職失うんやったらね。
そうそうそう、だ
から私の最後っぺでそこまでやっちゃっても
だからね。そこあのね、俺思うけどこれまあ、冗談に聞こえるかもしれないけど、うん、それぐらいの今状況が、うん、どんどんどんどん実は真綿で首を絞めるように日本人の職場環境はどんどんどんどんそういうなってきてるわけですよ。でそのでバカな経営者が本当に社員を守らずで自分たちだけの利益を、まあ、温存させる、あるいは売り抜けて消えていく、であとは知らないって言ってるやつらがいて、でそこでその置いてけぼりになってしまう労働者たちはもうどうしようもなくなっていっているという、それがどんどんどんどん今連鎖しているということで、これ歯止めはもうかけられないですよ。でこれ勝てようと思ったらこれはもう戦しかないわけで、だからこれは内戦に持っていくしかないというのはもう私の決定的な意見です。
内戦
です。これは内戦をやって今の政府を打ち倒すというのが一番いいんですよ。でこういうのを言うのは言論の自由ですから、はい、言っていいんです。別に私それは誰かにやれよって言ってるわけじゃないですから。やっちゃいけませんよ。そういう内乱罪とかそういうのになりますからやっちゃいけませんよ。でもね、そういうのを言うのはいいんです。皆さん言いましょう、うん、で要は政治家どもの
どうぞどうぞって感じ。そう、
政治家どもをちょっとその肝をね冷やさせる必要があるんですよ、うん、だからこのままだとちょっと俺たちの命危ねえぞっていうふうに思わせた方がいいんですよ。だから私決して暴力革命は推奨しませんが否定はしません。推奨はしませんが否定はしません。
募ってはいるが
募りはしませんが募りはしませんが
募集はしていい、
やってる人たちを、感化します。見過ごします。なのでもうだからそれぐらいのところ来てるよ、やっぱこの日本は、うん、でまあね、これをその東京で聞いている、前島元候補者はどうでしょうか。
いや、そんなに良くないです。やっぱりこう平和って言ってだらかに
こう急に保身に出た、ね、
言論で。ああそうですか、ね、
はい、平和に似合いました。そんな物騒なこと言っちゃダメ。
はい、そして、一方九州のキラウヤ解説員はどうでしょうか。
何がですか。
いや、この武力革命を。
武力革命ですか。
ええ、
いやでも本当ね、日本も本当やばいですよね。
いや、かなりこれ相当やばいですよ、うん、これこれね、本当にメディアもねちょっとねやばい。だからメディアも本当つけ火の対象ですよ、本当に。裏切り者ですよ。日本人に対して正確な情報を流そうとしてない。全てがそうだとは言わんけれど、極めて大事な情報に関してはほぼほぼスルーする、うん、でなんだろう、まあ、今のちっちゃいところです、本当ちっちゃいところで話しますけど、ジャニーズ事務所問題だってそうじゃないですか、うん、ジャニーズ事務所問題なんてのは別に我々の生活に何の影響もないんですけれど、うん、でもね、あれメディアのあり方をこう出す一つの試金石になってるんですよ、うん、予防注射というかツベルクリン反応みたいなもんで、うん、であれで ものすげえ乗り捨て測ったら真っ赤っかになってるんですよ、日本のメディアは。でそれはその他の BBC だとか海外のメディアは、日本の放送メディアってとんでもねえぞっていう、あんなセクハラパワハラを許しちゃってるぜっていうふうに報じてるわけじゃないですか。ところが自分たちでもそれ乗り捨て測ってやばいって分かってるのに、一斉に自分たちのその弁護する短い文章のステートメントを一斉に各局出して、それでなんとかお茶を濁そう、それで逃げようとしているという、うん、でそれを追っかけてるのっつったら、それこそね、あの東京新聞の あの磯子さんぐらいなもんで、うん、でまあひどい状況ですよ。でこれだからもう明らかにあの ぶっちゃり言うと、そのジャニーズ事務所で潰さなきゃダメですよ、うん、あんなものは、潰すだけじゃなくてやっぱりあの検挙すべきですよ、いろんなもの、うん、でそれこそ話がビッグモーターだってそうじゃない、うん、あれだってどんどんとっ捕まえなきゃいけないんだけど、ただまあとっ捕まえる側の政府を俺は信用してないから、うん、あいつらにとっ捕まりたくはないというのはみんな思うでしょうからね。でまあともかくここのお便りで、むちゃくちゃな戦略戦術ということで言えばそれはもう革命しかないという、これは間違いないです。でまあその中でその革命的なことをやりそうな人たちはちょっと出てきたかなっていう話を C 枠でやっていこうと思います、一旦 CM に行きまして、この後も代理じゃなくて C 枠では IBB の話なんですけど、 IBB の若干の軌道修正にという話をやっていこうと思ってます。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。